今日は幼少期の6章、16節から27節までのことを思って、主のための性別されたものということで、皆様と共にお伺いしたいと思います。私たちは先週の御言葉を通して、私たちの知恵と経験、そして常識で理解できないとしても、主の命令ならば、そのまま従うべきであるということを見ました。主の御言葉に従うことにおいて、自分の常識と理性に適切な時だけ従うということは、主を自分の人生の主人として使える行為ではないと思います。しもべが主人の命令に口をつけることはあまりないですね。命令されるとそのまま従うということです。神様を私たちが、主と呼びながら主の前で不平不満を言うということは誠に仕えるということではないと思います。私たちが生きている間はたくさんの人たちに会うんですけれども、すべてが一人一人が違いますね。今性格も違うということです。その中でいつも、またどこででも、何でも、まず、つぶやく人がいるんです。同棲しなければならないことなんですけれども、一応、不平不満してからやる人がいるんです。素直にすると、結構いいんですけれども、そうではなく、まず何かを言ってからやるってことが、結構、いるんですね。私がそうかもしれない。家でですね、妻に言われると何か言ってから後にやってあげるということが結構あります。その素直にやることと何か不平不満してしながらやるということは、結果が結構大きな差が出るということを私たちよくわかります。だから私たちのエネルギーを、まあ、無駄に使って浪費することではなく、神様前に、まあ、完全に比例をして使えるということが結構いいことではないかと思います。今日はですね、もう一度このエリコの戦いを通して皆様が持つ疑問について話しながら、またそこの中で神様が教えてくださるのが何かということをもう一度見たいと思います。この本当に今まで6章までの幼少期を見ると、本当に理解できないことがたくさんあります。特に、6章のエリコの戦いの中を見ると、また理解できないことが結構あります。疑問があります。まず、何でしょうか。いくら主の命令だとしても、まあ、こんなにとんでもない命令まで本当に無条件的に忠実にしなければならないのか、というその疑問を抱いている方々もいるかもしれないですね。無条件的に忠実にしなきゃならないんですか、ということです。この疑問はなぜ生じるんでしょうか。神様のその命令の意図をよく知らないから、わからないからということです。なぜ主がそんな言葉をなさったのか、言われたのか、その意図を知らないまま、ただその文字だけ、まあ、受け入れるから、そういうな、こういうな、まあ、疑問があるのではないかなと思います。その文字、聖書のことを文字だけに受け入れたそのこと、またその解釈したその結果は何でしょうか。中世時代のことなんですけども、皆さんもよくご存知の十字軍の遠征がありますよね。その当時の教会とローマ帝国は、この聖書のこの部分を取って、まあ、十字軍の遠征のことを正当したということがあります。これはまあ大丈夫ということですね。イスラムのことをみんな殺しても大丈夫というようなこと、もっとそのこととしていろんな議論がありますけれども、一応よく考えてみると、キリスト教の恥ではないかと思います。間違っている解釈ということです。それではなぜ神様はこのエリコの戦いの中でこんな合理的な、また非常識的な命令をなさったのかということです。答える前にですね、皆さん、 もう一度、イスラエルがエリコの周りを回るとき、どんな姿だったのかを見てみたいと思います。8節と9節に出てますけれども、どうなっているんでしょうか、この行進するその形は。一番先に武装した者たちが行っているんです。その次に、7つの大一寺の角笛を持っている祭司たちがついていくんです。そして、主の契約の箱がその真ん中にあります。その後はまた武装している、軍人、また民たちがついていくという、そういうような形になっているんです。皆さん、これが戦争に出ていくその部隊の姿なんでしょうか。これは戦争に戦うために行くということではなく、何でしょうか。どんな姿が見えるんでしょうか。礼拝を捧げるその姿ではないかと思います。契約の箱が真ん中にあります。前は、角笛を、吹き習うその祭司たちが立っているんです。誰も言わない。沈黙の中で聞こえるのことは、角笛の音だけということです。この角笛を吹くということは、いろんな聖書を見るといろんな意味がありますけれども、まず、民数記の10章9節を見ると、こういうの書いてあります。またあなた方の喜びの日、自分たちを襲う侵略者との戦いに出るときには、ラッパを短く大きく吹き鳴らす。あなた方は自分たちの神、主の前に覚えられ、敵から救われるためである。というような言葉があります。このように、主の臨在を表すために、この角笛を吹き鳴らしたということがわかります。戦うために今言ってるんですけども、神様を賛美し、主の臨在を求めるということなんです。主の臨在を求め、その表す一番大事なものがまた一つあるんですけど、何でしょうか？主の契約の箱ということです。主の契約の箱は神様の臨在のことを今表す大事、今一番大切な、また重要なものであること。それが一番真ん中にあります。契約の箱を前後に武装している人たちが今行くということになっている。その話は神様が今私たちと共にしてくださるとその話なんです。戦うために行くんですけれども、剣が、また槍が、矢がどれぐらい合ってるそのことを計算するのではなく、主が共にしてくださるから、尹石の話のように、敵から救われて、救ってくださる神様を今、賛美しているイスラエルの姿であるということです。これは、礼拝を捧げる姿に見えるということです。神様の理解できない命令は、イスラエルがカナンの地で、どんな原理でこれから戦うべきなのかということを教えてくださったということなんです。エリコとの戦いが初めてですね。これからずっとまたカナン族と戦っていかなきゃならないですけども、どんな原理を持って戦っていくべきなのかことを今神様が教えてくださるんです。なので理解できないこの命令でも無条件的に従わなければならない、そういう意味ではなく、神様が今何を教えてくださるのかと、その意図をよく理解してから従順しなきゃならないということなんです。これを通してイスラエルだけではなく、今日を今生きている私たちも神様が教えてくださるこの人生の権利を覚えて、またそのまま生きていくべきだと今聖書は話しているということです。その人生の権利ということは何でしょうか。それは礼拝ということなんです。私の人生の中で礼拝を離れては、礼拝をしない、 その人生、その信仰生活ということはありえないということです。礼拝は、礼拝の時、神様の臨在があるからです。ハレルヤ。主の臨在は礼拝の時あります。神様が私たちの人生の中に、また教会に、また家庭に臨んでくださる時、その時こそ勝利できると信じます。ハレルヤ。まあ、彼らは今そのことを、イスラエル民たちはそのことをよくしていたということです。日曜日だから教会にいて礼拝を捧げなければならない、そのことではなく、主の御言葉を下へ求め、またその言葉に従おうというその心構えが必要であるということです。いや、今日日曜日だから行かなきゃならないさやじゃなくて、期待して下へ求める心を持って教会まで行って礼拝を捧げる、そのことが必要であるということです。その時、その場に神様が臨在されると信じます。ハレルヤ。その人の心に主の臨在が表すということを信じます。したがって、礼拝のない人生は、誠の信仰生活、また、誠の信徒の人生ではないと思います。神様は今、非常識的な、方ではないです。いつでも、とんでもない命令をされる方ではありません。もちろん聖書を見ると、もう理解できないことがたくさんありますけれども、よーく見ると意図がわかる。その意味がわかる、あります。なぜそんなことを命令されたのか、意図がはっきり、わかります。エリコとの戦いを通じて人生の権利を教えてくださったそのことを、私たちは覚えなければならない。なので、無条件的に、まあ、従えというように解釈してはいけないということです。皆さん、理解できない場合、聖書を見ると、アブラハムも、モーセも、神様に尋ねてみました。なぜですか？こういうふうにすべきでしょうか？まあ、祈りました。皆さんも理解できない場合、そのことがあればですね、神様に祈ってみてください。すると神様が教えてくださると思います。そのようにすることは不信仰ではないからです。神様は私理解できないんですけれども。それで神様に祈るということです。今、ヨシュアは主の意図が分かったので今、従順したと思います。アブラハムも、モーセも祈ってからは従順しました。アブラハムは何回も何回も神様に祈ったんですよね。50人いれば、45人あれば、35人あれば、20人、10人いると許してください。自分の頭では理解できないから、何度も何度も神様とある面では、何でしょう、ディールするしたんですね。50人から10人まで。でも神様はそのアブラハムは祈りを全部聞いてくださいました。礼拝ということはですね、神の民として、区別されるとして区別されたものだけができる最古の献身だと信じます。ハレルヤ。主を信じるものだけができるものが礼拝ということ。神様を知らない人たちは主に礼拝を捧げることはできないんです。だから自分は神様を信じますと言いながらも、礼拝しないとは本当に主を信じる人かというその疑問があります。その人は結構いるんですよ。子供の時教会行ったんです。若い時教会行ってきました。だから自分はもうクリスチャンですと言うんですけれども、何十年も神様が離れて礼拝を捧げない、神様のことを見したい求める心もないのに自分はクリスチャンという人が聞こえるんです。私たちの生活の中で主を自分の人生の中に受け入れる、 それで主に仕えていく、その礼拝の姿なしには、私たちは本当の主の民、区別されたものと言えないと思います。二つ目に私たちが結構、皆さんが気にすることがあると思います。21節ですね。6章の21節。でも読んでみましょうか。はい、聖書でもスクリーンでもいいです。読んでみましょう。聖の町のものをすべて、男も女も若者も年寄りも、また牛、羊、ロバも、剣の葉で聖絶しなさい。どうして女も若者も年寄りも動物までみんな殺さなければならなかったのか。いや、神様は残酷だ。愛の神と聞いたのに、これはおかしい。このように思われる方々が結構います。聖書のことで、このところ結構ありますけれども、これを聞いてつまずく人たちが結構いるんです。聖書をよく知らないと、また初めて読む人は、この部分が出るとつまずかれると思うんです。私も、まあ、高校生の時ですよね、聖書を読んで、まちまちいたんです。いや、これなんで理解できなかった。なぜ神様はこんなに残酷なことを命令したのか。それでイエス様を信じない人たちも、こんなに残酷な神ならば私は信じないと。そういうように脅威感を表す人たちも結構いるんです。しかしこれも、この聖書のことをよく知らない。また、主の意図をよく知らないから生じる、まあ、誤解だと思います。ここで、聖絶と書かれた単語は、今、ヘブル語でヘレムというんです。このヘレムは、まあ、古代近東の戦争でよく使われることで、またよく見ることができます。いろんな文献にもたくさん書いてあります。このヘレムには、三つの、まあ、意味があるんです。捧げる。区別して捧げる。また、マッサージする。みんな殺すと。もう一つは、追放すると。まあ、他の意味もあるんですけども、大きく見ると、この三つの意味が、このヘレムというその言葉にあります。簡単に言うと何でしょうか？戦って、征服した町とその中にあるすべてのものを、自分たちが使える神々に捧げることなんです。なぜなると、古代の社会では、この戦争ということは、自分たちが戦うんですけど、これは神様同士に戦おうというような認識がありました。自分が使える神、他の国が使える神が戦うということになっている。だから今の戦いは自分が勝利したということは、神様が神、自分が使える神が代わりに、自分たちのために代わりに戦って勝利してくださったから、このものは主のものですか、神のものですというような認識、考え方がありました。それで全ての戦いで全部やった、そういう意味ではありません。まあ、特別な時としたということです。それでその戦利品ということを神、その神々に捧げた。この捧げるという意味なんです。もしその、まあ、人がその戦利に手を出すとどうなりますか？神々の栄光を奪うことであり、また神と自分を統一視することになって、神聖冒涜の罪で殺されました。だからこういうような危険さがあるから、人がその、まあ、戦利品に手をつけないように、出さないように、生育したその町とその中にあるすべての生き物を全部殺したということなんです。それがヘレムの意味なんです。手を出すと、死ぬからということですよ。そしたら神様が、この異邦人たちの神々と同じ理由で、エリコのすべての人たちと動物を殺せと命令されたとしたら、神様と異邦人の神々の差は何でしょうか？同じではないかということです。でもその 同じではなく、今エリコはどんなところでしょうか。カナンの地の関門です。またこの戦いはカナンの地での初めての戦いです。聖書を見ると神様はモーセに言われました。最初の初の収穫、またウイゴ、人でも動物でもこのウイゴは主のものであると神様が言われました。それ私に持ってきなさいとです。イスラエルを見るともちろんアラノではそれができなかったんですけれども、カナン地に入ってから彼らは収穫したら初のものを神様に捧げました。動物も同じです。人も同じです。人を殺すことができないから、その人を聖女のシェケルで計算して神様にお金を捧げることによって、この子は主のものというようなそのことを知ったということがあります。だからその意味で今エリコの町とその中にあるすべてのものを神様に捧げたということです。初のものだから、初めての戦争、初めての収穫ですね。分取り物、千人ということは。だから神様に捧げるようになったということです。それで、そのことを人が取れないように今、中八節で何と言うんですか、聖者の者に手を出すなと命令しました。人がその一部を取るとイスラエルの宿営を聖者の者とし、災いがあると言われ、その命令、言われたということです。これは、主の者に対しての区別をはっきりしなければならないということを今、神様は教えてくださったということなんです。カナンの地は皆さん、神様がイスラエルに約束された地なんですね。この地はもう、アブラハム時からの地なんです。約束された地ということです。ところが、そこに今何が行っているんでしょうか。偶像崇拝をしているんです。その地がもう汚れてしまったということです。罪が、悪行が今満ち溢れていることなんです。それで、神様はその地をきれいに今浄化させる作業を今されているということだと見ることです。こういうように見ることができます。つまり、汚れたものや悪に対しての完全な破壊、または神様のものを完全に区別して神のものを神様に完全に戻すこと、それが聖書で言うヘレムということなんです。それにしても愛の神様が生き物を、それも子供たちまでも女たちの年寄りまでも全部殺すと、そのことは理解できない。そういうように、まあ私たちは思うかもしれません。それで、本当にヨシュア記に書かれているこのヘレムが本当に歴史的にあった地形なのか、その疑問を持っているんです。それで学者たちが考古学的なこの資料を通して見ると、当時の古代社会では劇的な効果のために本当の話より少し誇張して表現した場合があるということを見つかりました。それでこれは本当の話かもしれないけど、まあ誇張した、また拡大にまあ話して、まあ、強く表現するために書いたというように今学者たちは見ているんです。つまり文字通りに全ての人が殺されたとではなく、何でしょうか、御国の民としてのアイデンティティがなくなっている、その地、清さということが汚れてしまったその地に対して今神が罪に対しての裁きであるということを、まあ、そういうような形をとっているというように解釈しているんです。その宗教の根拠として何を挙げるんでしょうか、皆さん。ヨシュア記の次の章何でしょうか、史記を見ると、ヨシュアが、まあ、 成長したカナン族の人たちが出ています。また、ダビデの中心だったウリアは、カナン族のヘテ人です。おかしいです。また、彼らの子供たちと結婚することも出ています。新約では、イエス様が、カナン族のソロペニキアの女の信仰を褒めてくださる場面も出るんです。だから、みんな、成立されたことではなく、これは少し、誇張して表現した。というように、今、彼らは話しているんです。そうですね。さっき言いました、ヘレムの中には、注意報というその言葉もあるから、全部殺されなかったかもしれないんですよ。しかし皆さん、聖書の中でノアの大洪水があります。ソドムとゴモラの裁きがあります。その時、どうなってでしょうか。生きている人たちは一人もいません。その中には子供も、年寄りも、生まれたばかりの赤ちゃんもいたはずないです。これはどういうように説明できるでしょうか。この場合、私たちは、神様残酷だ。まあ、本当にそんなことできるかと言えるでしょうか。神様は、その裁きの時まで我慢して我慢して忍耐されました。その地に、悪が満ち溢れる時まで何回のチャンスを与えてくださいましたけれども、その人たちはそれを無視したんです。その結果がこのノアの大洪水、またソドムとゴモラの裁きということを出ているんです。聖書には話しているんです。罪の結果は何でしょうか。死です。罪の結果は死です。基準は誰一人もいないと聖書は話しているんです。神様の立場で見ると、みんな罪人だから、すべてを殺しても、大丈夫ということなんです。なぜ？罪の結果だから。しかし神様は、我慢して我慢して、たくさんのチャンスを与えてくださいましたけれども、そのことを、まあ、人たちが、共有した。ということなんです。無視したということです。イエス様もそう言われました。イエス様はこの地に来られて、パリサイ人や祭司たちに、立法者たちに話しているとき、いろんな例えを通して、ご自分がなぜここに来たのかということを話してくださいました。預言のことも、預言者のことも、まあ、全部殺してしまった。それで、神の御子である、一人子である私がこの地に来たんですけども、私さえもあなた方は今無視していると。これが人間です。だから結論として言うと、この聖術、このヘレムは、カナン地に対しての神様の裁きであるんです。本当にみんな殺したのか、まあ通用して少し残したのか、それははっきり私たちはわかりません。聖書もそういうないろんな根拠が出るからです。しかし、はっきり知っていることは何でしょうか？神様の裁きであるということははっきりわかります。罪に対しての、悪に対しての神様の裁きであるということを私たちが見ることができます。ここで覚えるべきことは何でしょうか？いくら神の選民と言われるイスラエルだとしても、主の御言葉から離れて主の御言葉に不従順すると、あなたたちもこのヘレムの対処になりうるということを今神様は警告してくださるということです。ハレルヤ。これを私たちはよく知るべきだと思います。選民ということはありません。この話はまた後でするんですけれども、主の言葉から離れ不従順し、また罪に近づくことは完全な破壊と聖術の対象になるということを 私たちは覚えるべきです。したがって神様はイスラエルに、またカナンのその地味の文化に習って生活をするのではなく、約束のこの地で区別されたものとして、神の子供らしく主の言葉に従いながら生きることを今教えてくださると信じます。ハレルヤ。それなら今日の私たちがこのヘレムをどのように適用していくべきでしょうか。皆さん、この世と戦って征服しなさい、そういう意味でしょうか。そうではありません。神様が私たちに要求されるということは何でしょうか。神の子として主のために区別された人生を生きていくことだと思います。区別された言葉を使いましたけれども、性別されたということを私たちは使ってもいいかもしれません。もちろん世の人たちは私たちは違うという意味ではなく、神の民だから。その方法は何でしょう。今まで申し上げたように、主の命令に、主の言葉に従順して、聖書に出るの言葉の上、あらゆる形の悪から離れることだと信じます。テサロケの5章に出ているのはですね、あらゆる形の悪から離れなさいと。これが今日のヘレムの適用だと信じます。私たちに与えられたその場所があります。家庭で、仕事場で、教会で、いろんな自分たちの生活しているそのところで、主の御言葉に従って聖なる人生を歩んでいくこと、それを通して主の栄光を表すこと、それがこのヘレムの区別されて捧げる私たちの人生ではないかと思います。ハレルヤ。もう一つのこのヘレムとしてもう一度考えなければならないことがあります。主のものに手を出さないということです。24節で、町とその中にあるすべてのものを火で焼いて燃えない金属はどうしてましたか。主の家の、宝物蔵に納めなさいと今言われました。その理由は何でしょうか。今聖なる戦いをしている最中です。その時物質を見ると、それで心が奪われるといけないから、神様はある面ではそれを全部燃やしなさいと言いました。欲がはらむと罪を生むからと聖書に書いてあります。人間は見ることによって欲しいと思うと、この心からあれを持ちたい持ちたい、これ欲しい欲しいなんです。結局それが罪になるという時も結構あります。今日も同じでしょ。エリコは聖書でこの世を象徴しています。この世はお金が一番、大事で、お金を愛します。物質のことを愛しますよね。マンモーニジムと言うんです。お金があれば全てであるということ。私たちがこの世の物質に心を奪われてはいけないということです。主のものは主にはっきり捧げなければならない、区別して捧げなければならない。このエリコの戦いは、さっき戦争より礼拝の姿に似ていると申し上げました。礼拝には必ず何が捧げるんでしょう、必要でしょうか。捧げ物が必要です。旧約から見ると生贄が必要です。捧げ物が必要です。必ずやりました。今日の私たちが主に捧げるべきこのヘレムは何でしょうか。神様のものは、主のものは主に捧げるということなんです。特に皆さんの今日にですね、 何年前からですけども結構言ってましたけども、新約にはこの10分の1に対しての御言葉はないから、10分の1献金をしなくてもいいという間違った神学が広がっているんです。聖書にはイエス様もそんな話してないから、しなくてもいいんだということなんです。私あんまり献金に対してはもう説教メッセージとしないんですけども、この時何か必要な時は結構するんですよね。特別に今日は献金に対してメッセージしますじゃなくて、聖書に出ることを結構話すの傾向がありますけれども、このも同じです。旧約でも新約でも皆さん形式が少し変わったかもしれないけど、この本質ということは変わらないんです。ハレルヤ。主の御心は変わらないんです。その形式が形は少し変わるかもしれないけど、本質ということは変わらないんです。主のものは主のものです。イエス様もそう言われました。カエサルのものはカエサルに。主のものは主に。私たちが物質に対するこの心までヘレムしなければならない理由です。区別して捧げる。自分の心を殺す、物質に対しての心を殺さなければならない。それで中八節で聖術のものに手を出さないようにしたということ、理由は何でしょうか。災いをもたらさないようにするためだとはっきり書いてあります。この意味についてよく私たちは考えるべきだと思います。災いをもたらさないようにするためであると。お金、富、いろんな物質、神様の祝福なんですけれども、それにご自分の心が奪われてしまうと、それは祝福ではなく災いになる可能性があるということは、旧約でも新約でも同じく聖書は話しているということなんです。主のものは主に捧げなければならないと信じます。ハレルヤ。私たちは罪人なんです。自分の罪のゆえに私たちが聖治されるべきだったんですけども、むしろ誰が、イエス・キリストが私たちのためにヘレムされた、そのところが十字架なんです。聖書はこういうふうに話しているんです。キリストは自ら十字架の上で私たちの罪をその身に負われた。それは私たちが罪を離れ、義のために生きるためというふうに話してくださいました。この言葉のように、これから私たちは皆さん罪を離れ、義のために、結局主のために完全に区別された、性別された人生を生きていくべきだと信じます。アメン。これが私たちが今日ヘレムということを適用していくことだと信じます。三つ目の疑問がこの箇所を見るとまたあります。私だけかもしれないけど、ラハブの選択を見て、このラハブがエリコを裏切ったんですよね。二人の偵察した人たちが来たとき、ああ、ここにイスラエル人がいますよと話したらどうなったのかということです。しかし彼女は自分の人たちを騙して二人のイスラエル人を助けてくれたんです。裏切ったのではないでしょうか。というのは結構、幼稚な疑問が。あります。子供時からちょっとありました。でも誰もこのようにして話してくれた先生がいなかったんです。それ読みながら皆さんももしかしてこういうような疑問があるんじゃないかと思って、これ取り上げて今話してるんですけれども、これも皆さん、私たちが、キリスト教の倫理とこの世の倫理のことをよく、この差があるということを理解できないから 生じる問題です。結構敏感な問題ですけれども、結構長いんですが、この時間もそれを全部話すことはできないんですけれども、短くすると、このキリスト教の倫理とこの世の倫理ということは矛盾で、また衝突するという意味ではありません。いつも対立する、そういう意味ではありません。キリスト教の倫理は神様のことを一番はるかに上にあります。世の倫理とかは下にあるんですけども、私たちはどう考えるんでしょうか。主のものを、主の倫理のことを、私たちの水準でレベルでこれを格下げして同じく考えるんです。だから理解できないというんです。先週も申し上げ見たように、神様の計画、神様の道は私の思い、私の道より高いと聖書に話しているんですけども、一応私たちは自分のレベルで主の考え、主の計画のことを引き下ろして、ここで見るから、これが矛盾であり、また衝突するように考えるんです。神様はイスラエルという民族を選びました。さっき申し上げた選民というんですね。自分たちも選ばれたものと、民族というんです。だからといって神様が 彼らだけを愛されたんでしょうか。そうではありません。逆に神様は異邦人たちを通してイスラエルたちをもっと厳しく懲らしめたことがたくさんあります。どんな時？偶像を崇拝した時です。偶像を崇拝した時は神様は我慢できず、もういろんな裁きがありました。1万人が、まあ、2万人とか1日全部殺された時もあります。神様の裁きの基準ははっきり書いてあります。何でしょうか？真心を通して神様を本当に礼拝するのか、愛しているのかということなんです。そうしない場合には神様の裁きがありました。次回の第一の戒めは何でしょうか、皆さん。次回の第一命令。私以外に他の神があってはならないということ。何よりも一番大切な戒めです。私の以外の他の神があってはならない。それを犯すと神様は必ず怒られたことがあります。イスラエルに対して。しかし、異邦人に対しては我慢しました。さっき言いました。我慢して、我慢して、我慢したんですけれども、それが満ち溢れるときは、その裁きがありましたが、イスラエルに対してはもうすぐ神様の裁きがありました。だから神様の一時的で、また根本的な関心と愛を施すその対象は誰でしょうか。ご自分を信じて従うご自分の民たちです。私たちです。皆さんです。神を信じる私たちに。なので救いということは、神様の民だけに許してくださったことなんです。主を信じる者だけに救いということがあります。なぜ？その神様の愛を豊かにもらうことができるからです。だからといって神様を信じない人は神様が放っておくという意味でしょうか。そうではありません。むしろ人たちが神様を信じて頼ることも、ことを願っておれる方なんです。そのために神様はイスラエルと今日の私たちを、聖書を見ると王である祭司、聖なる国民にして、この世の人たちが私たちの姿を見て、神の民は、主の者たちはこの世に生きていくんだということを悟って、主の前に進んでくるということを今神様は望んでおられるのです。ハレルヤ。だからイスラエルを選んだということで 私たちを神様が選択してくださったということなんです。私たちだけを救うためではなく、神様の御心は全ての人たちが救われることにあります。ハレルヤ。だからこのラーブの問題も同じなんです。皆さん。今日少し難しいかもしれないけど、このラーブは自分一人だけで生きるためにこの民族を裏切ったということではありません。ここで神様が私たちに教えてくださるということは何でしょうか？どんな人が救われるのかということを教えてくださるんです。ラーブは偶像崇拝しているその地でみんなに蔑まれたこの遊女として生きてきました。何の気も見えなかったかもしれないですよ。しかし希望も見えないその生活をもう続けてしていかなきゃならなかったんです。そんなある日、イスラエルという噂を聞いたんです。足の海を渡ったことも聞いて、アモリ人をもう全滅させたことも聞いたんです。それでそれを聞いているエリコの人たちが、自分たちの友達が、周りの人たちがもう恐れていることも言いました。しかし、聖書に書いてないんですけれども、その時、ラーブの心はこれが、一筋の光で届いたかもしれないです。希望が見えたかもしれないですよ。もちろん40年前の話、40年前からずっとその話が伝説のように今、ここまで来たんですけど、ラーブも子供時からその話を聞いたかもしれない。それある日、チャンスが来たんですね。イスラエルから二人の人が来ました。それで彼らと話してみたら少し何か違うということを感じたかもしれない。それで彼女は自分の命をかけて、家族の命までかけて彼らを助けてくれたんです。皆さん、この当時、みんなが、正常の門を閉ざして今動かない時に、異邦人、エリコから見ると、異邦人たちを助けるということは皆さん、できるということでしょうか。自分の命、家族命まで全部かけないと、それはできないこと。かけても、なかなかできないことなんです。それなのに今、彼女は、彼ら二人を助けてくれた。それで、そのイスラエルと共にすることを決心したということです。結局、ラーブは、このエリコが崩れ落ちたとき、家族と共に救われました。この救いの過程は何を今話しているんでしょうか。愛の神様、また許してくださる神様を今表しているということです。すべてを殺している残酷な神ではなく、そうではなく、許してくださる神様のこの愛を私たちに今話しているということです。聖者中されるべきこの地の人であるにもかかわらず、今神様は、このラハブが悔い改めて、主を信じるように、イスラエルと共にすることを決心したとき、彼の心に神様の愛を注いでくださったのです。その愛を今確認することができる場面が、今6章のところです。ヨシュアは命令しました。偵察した2人に命令して、このラハブと共にいる全ての人たちを全部連れてきなさいとです。ラハブ1人だけではなく、彼女と共にいた人たち全てが救われました。それで聖書は私よく知っている言葉です。主イエスを信じなさい、そうすればあなたもあなたの家族も救われます。ハレルヤ。一人によって周りの人たちが救われたということなんです。聖者とされるべきの地位です。神様が残酷な人ならみんな殺しても大丈夫ですけど、神様はこのラーブの信仰を見て、ラーブと共にいた人たちをみんな救ってください。愛の神様であることを私たちは確認することが できます。私はここで一人の魂を愛する神様を見ることができます。ハレルヤ。一人の魂を、この弱い一人を、何の力もなかった、社会的に何の力もなかったこの遊女だったラハブを神様は集中して見てくださったんです。それで彼女の祈りを、彼女の信仰を見て、すべての周りの人たちを救ってくださったということなんです。それで彼女は後でどうなりましたか。ダビデの戦場になりました。ラハブはイエス・キリストの啓示に入りました。もし神様がイスラエル人だけを愛される方としたら、どうして異邦人の女がメシアの啓示に入ることができたんでしょうか。神様はそういうような方ではありません。みんなが、すべての人たちが救われることを望んでおられる方が神様です。アレルヤ。その主の御心を私はここから見ることができます。人間の倫理でこれを判断することではなく、ここで神様の愛を私は見なければならない。個人を超えて民族を超えるこの倫理が、この聖書に、この御言葉の中にあります。ハレルヤ。なので、私たちは、この真実な主を、また約束を守ってくださる神様を信じるべきです。ハレルヤ。彼女に約束したことを今守ってくださる主です。この話をまとめましょう。理解できないことが結構あります。自分の考えでは、いや、疑問が結構持つべきな問題が結構あります。しかし、神様は主のために性別したものということを通して、私たちに今教えてくださいます。結局、性別されたものは、何でしょうか。金でも銀でも鉄の器でもなく、私たち一人一人が性別されたものだと信じます。一人一人を愛してくださる神様の愛を、ここから私たちが見ることができます。区別されたものは、人生を主に礼拝を捧げながら、歩んでいかなければならないと信じます。区別されたものは、主のものは主に捧げるべきだと信じます。区別されたものの言葉と行動一つ一つが、驚くべき結果をもたらすことを皆さん信じましょう。ラーブによって周りの人たちが救われたように、私たちの言葉一つによって、行動一つによって、周りの人たちが神様を知ることができる、神様に出会うことができると信じましょう。それに、区別されたものとして、主を喜ばせる、私たちの一日一日の生活になりますように、共に祈っていきましょう。アメン。その人生を歩んでいく時、私たちを通して、家庭を通して、教会を通して、主の栄光を表すことができると信じます。アメン。祈りましょう。